ロアッソチャンネル、
こんにちは。
ロアッソ熊本応援番組、ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
さあ今週はお忙しいです。
盛りだくさんです。
先週の水曜日と、はい、そしてこの間日曜日、ロアッソ熊本は中3日で、
そうです、
まあ、2試合を戦ったわけです
よ。ハードスケジュールでしたよね。
スケジュールもそうですし、やっぱこの夏の暑さね。
はい、
まあ、結果ご存知かもしれませんけども、はい、今日その試合の内容と、選手インタビューと、そして皆さんから応援メッセージ、
そうなんです、
いただいておりますんで、
ちょっと駆け足になるかもしれませんが、はい、
そうですね、紹介してまいります。ちなみに番組メッセージはこちらで受け付けております。
はい、 E メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便は郵便番号 860-8611 でお待ちしています。
はい、お待ちしております。この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。
トッキーと言います。黒木浩平選手を応援しています。常にもう走る姿に感動しています。これからもずっと出場してロアッソの勝利に貢献してください。よろしくお願いします。ロアッソチャンネルにチューニング。
黒木選手もこの2試合はね、
はい、
フル出場で頑張りましたからね。
頑張ってましたね。
はい、やっぱ地元熊本の選手ですから、
はい、
応援していきましょう。
はい、
さあまずはゲームサマリー、試合を振り返っていきましょう。まずは先週の水曜日に行われた FC 岐阜戦ですね。
はい、
2017明治安田生命 J2 リーグ第28節ロアッソ熊本対 FC 岐阜の一戦は8月16日水曜日、ホーム笑顔健康スタジアムで行われました。キックオフは午後7時、観客4188人、天候は晴れ、気温 28.2 度、湿度は 72%、スターティングイレブンです。ゴールキーパーが畑、ディフェンダーが右から黒木、小谷、上田、ジュニオール、片山、そして中盤、上村、三木、そしてフォワードが上里、安、八久保となっておりました。
はい、
サブのメンバーです。ゴールキーパーが野村、そしてミッドフィルダーが上原、米原、島田、フォワードがグスタボ、田中、そして牧となっていました。上里選手、登録はフォワードだったんですね。
はい、
まあ、ですから八久保選手とともに、いわゆるこうシャドウの位置、うん、フォワードの一枚後ろの位置に入ったわけです。また、村上の出場停止がありましたので、センターバックには加入後初スタメンとなります。
そうですね、
ジュニオール選手が入っておりました。またキックオフの前にはですね、前々節山口戦で J2 通算100試合を達成しました、
はい、
島田慎太郎選手にご家族から花束が贈られました。
はい、ちょっと照れくさそうな笑顔が ね印象的でしたね。
さあこの岐阜戦ですけれども、まずは前半11分、上里のパスから八久保がシュートするも、これはゴールキーパーがセーブと、なかなかあの前半苦しい展開が続いたんですけれども、一方の岐阜の攻撃というのは、ゴールキーパー畑の好セーブもありまして、
はい、
前半は0対0スコアレスで折り返して後半に入ります。その前半後半のハーフタイム、池谷監督がですね、90分持たなくてもいい、走り切れと、
持たなくてもいい
あったんですよ。そういう指示がありまして、まあ、後半結構積極的なプレーが見られます。まずは後半の11分、黒木がサイドから中央に持ち込んでシュートを放ちますが、これは枠を捉えられませんでした。うん、そして上里に代わって入った島田が23分、2人に挟まれながらもシュートを放ちますが、これはゴールキーパーがセーブしました。
はい、
その後29分、島田からパスを受けたアンが持ち込んでシュートするも、これはゴールキーパーの正面
でした。
そして一番の見せ場でしたね。
はい、
後半のもうアディショナルタイム、島田選手ドリブルで持ち込んで中央から左足を振り抜きますが、これゴールキーパーが弾きましてセーブということで、岐阜戦は0対0で、まあ、スコアレスドローという結果になりました。
ホームでしたからね。
そうですね、まあ、本当1点が遠いというか、
はい、
なんかこう引き分けでもちょっと歯がゆい感じのね、
もどかしかったですね、
試合にはなったんですけれども、
はい、
試合後の選手インタビューいきましょう。まずは背番号20、上里和正選手です。
まあ、相手にがポジションしてくるチームなので、前半は最初プレッシャーかけて、まあ、持たれる時間帯もありましたけど、まあ、粘り強く戦って、カウンターでチャンスを作るっていう、ことを狙っていたので、まあ、今日に関しては、すごく良かったんじゃないかなというふうに思いますけど、ただまあ前半の、落ち着いた時間帯でもうちょっと前線の僕を含めて、後ろの選手のために制限かけることはもうちょっとやっていかなければいけないなというふうに思いました。まあ、慣れないポジションではありましたけど、攻撃の時はこうためを作ったりとか、守備のところでまだまだ物足りない部分があって、チームに迷惑はかけましたけど、変わった選手がしっかりやってくれて、チーム全体として、勝ち点が取れたことは非常に良かったと思います。 まあ、攻撃に関してはこう自由にこうボール受けれたらいいかなというふうに思ってやってましたけど、まあ、やっぱり守備のところでもうちょっとボール持たれるときにどこでプレッシャーをかけるかというのは前の選手のところなので、やっぱそこは課題が出たので、やっていきたいなというふうに思います。まあ、もっともっと、チャンスと思ったらこう危ないところに入っていくスプリントだったりっていうのを増やしていきながら、まあ、シュートの精度だったり、ゴール前で落ち着いて、フリーな選手を使うとか、そういった部分がまた今後できていけば、得点は簡単に取れるんじゃないかなと思います。
続いて背番号39島田慎太郎選手です。
立ち上がりからずっと、岐阜にボール支配されていて、まあ、難しい展開になったんですけど、まあ、本当最後の分は自分が決めれる、絶対決めないといけない場面だったんで、まあ、本当にチームを勝たせてあげれなかったっていう悔しさが残ってます。
終了間際のシュート惜しかったですね。
そうですね、まあ、本当に惜しいじゃやっぱりこれから通用しないと思うんで、あれを絶対決め切るっていうのをしていかないと上にはいけないと思うんで、また練習からやっていきたいなと思います。
島田選手は後半途中からの出場でしたけども、ご自身のプレーについてはいかがですか？
そうですね、まあ、どんどんボールに絡んで、まあ、攻撃の方がなかなかベンチから見てて活性化してないなと思ってたんで、まあ、自分がどんどん受けてさばいたり、もう一回自分が受けてっていう動きは意識してプレーしました。
前々節で J2100 試合おめでとうございます。
ありがとうございます。
プロ入り4年目ですけれども、このことに関していかがですか？
そうですね、まあ、あんまり100試合という、まあ、気にはしないですけど、まあ、本当に周りの人たちの支えだと思うんで、まあ、それはすごく感謝しています。
なんか悔しそうですね、ですね、やっぱりね。
まあ、島田選手は岐阜戦は途中からだったんですけども、はい、その前の黒木選手はもう本当後半ギリギリまで走って、
そうですよね、
やっぱりこう足がつる選手もたくさんいたんですよね。
上村選手足つってましたよね。
相当だからやっぱ後半のその指示も含めて、
はい、
もう走り切って、まあ、掴んだ勝ち点1という岐阜戦でしたかね。
はい、
はい、以上岐阜戦のゲームサマリーでした。
はい、
はい、続いては
ですね、湘南ベルマーレ戦のゲームサマリーいきましょうね。
はい、
2017明治安田生命 J2 リーグ第29節ロアッソ熊本対湘南ベルマーレ、8月20日日曜日、湘南 BMW スタジアム平塚で行われました。
はい、
午後7時キックオフ、入場者数は8027人、天気は曇り、気温が 27.2 度で湿度が 76% でした。
うん、
ロアソのスターティングイレブンとサブのメンバーです。まずスタメンです。ゴールキーパー畑、ディフェンダーが黒木、小谷、村上、上田、片山、ミッドフィルダー三木、上村、フォワードに上里、安、八久保。サブのメンバーです。ゴールキーパー野村、ディフェンスにジュニオール、ミッドフィルダー上原、島田、フォワードグスタボ、田中、牧というメンバーでした。
はい、
うん、前節から中3日での試合ということで、うん、前節がセンターバックにジュニオールが入っていましたが、前節出場停止でした村上がジュニオールのところに代わって入ったというメンバーですね。
うん、まあ、そこ以外は変わらずという、
はい、ね、そうですね。
はい、
振り返りましょう。前半8分、八久保、上村とつないで、最後は片山のクロスが合いません。
うん、
25分、上里がドリブルで運んでミドルシュートを放ちましたが、こちらは枠を捉えきれず、
うん、
なかなか相手陣内でのボールを運べず、また湘南の速いプレスに苦しめられました。
ここはちょっと苦しい時間帯でしたね。
ボールを、ね、支持する時間というのが少なかったですよ ね。うん、31分、黒木のクロスにアンが反応します。ミキの縦パスに八久保が詰めますが、いずれもゴールを割ることはできません。うん、39分、ミキの縦パスからアンがシュートをするもディフェンスのブロックに合います。45分、小谷からのフィードにアンが相手一人を引き連れながらも前線、うん、前線こう走るんですが、はい、残念ながらこれがオフサイドの判定。うん、なかなか熊本攻撃の形が作れないまま前半終了です。
0対0ですね。
はい、はい、 後半3分、八久保のバックパスは相手ムルジャに渡りますが、これを八久保自ら戻ってディフェンス、うん、このプレーでムルジャは負傷退場します。
太ももの裏を痛めたような、ね、はい、感じでしたもんね、うん、
後半9分です。黒木のフィードに合わせたアンでしたが、トラップが大きくてこちらも合いません、うん、13分八久保に代わって島田が入ります。20分相手次年へのファールで上里にイエロー、これで上里は累積で、次節が出場停止となってしまいました。22分島田、黒木とつないでクロスにアンが反応しますが、ディフェンスに体を寄せられてブロックされます、うん、29分選手交代がありました。上里に代わって田中達也が入ります、はい、36分カウンターでアンがボールを運びますが、相手に囲まれチャンスは作れません、うん、37分田中達也が飛び出すも、こちらも、オフサイド、
はい、
うん、45分です。島田のクロスは逆サイドに流れるも、田中が俊足を生かしてボールを残し、うん、ゴールライン際まで運びますがラインを割ります、はい、アディショナルタイム、
ここですよ、
ここです。フィードに反応した田中がキーパーと1対1、
うん、
しかしゴールキーパーにブロックされゴールならず、そのまま0対0で試合終了となってしまいました。
いやまあね、首位湘南相手に、はい、まあ、アウェーで勝ち点1というのは、うん、
はい、
悪くはないんですけども、
大きいのかもしれませんが、
ただ後半45分は結構ロアスもボールを持てて、
はい、
あそこを決めていればというシーンが結構少なくなかったんですよね。そう
です
ね。
でしかも湘南の猛攻撃を抑えられてた、あの畑選手もいたので、
そうそう、欲を言えばという
ですね、
ところがあったかもしれませんが、
はい、
まあ、中3日の試合は2試合とも0対0という形になりました、はい、
スコアレスドローでした、はい、第30節です。ファジアの岡山戦は8月27日日曜日、
うん、
ホーム笑顔健康スタジアムで午後7時キックオフです、
はい、
岡山が現在11位です。
ロアストとの勝ち点差が今15ぐらいありますんで、
はい、
まあ一つずつでもね、やっぱ詰めておきたいですね。
はい、
はい、
以上ゲームサマリーでした。
はい、さあメッセージ紹介いたしましょうか。
はい、
こちらはね、えのきちさんです。岐阜湘南戦ともにスコアレスドローで勝ち点は積み上げたものの、点の取れないもどかしさを感じた1週間。
そうですね、
うん、相手にポゼッションで圧力をかけられながらも、うん、ほぼ池谷監督の思惑通りの試合運びができるようになってきたと思います。
確かに特に後半っていうのがよりいいですもんね、うん、ロアソが。
あとは攻撃面、裏への抜け出しはできているので、うん、やはり決定機での落ち着きですかね。
そうでしょうね。
そうですね、ロアソはここ3試合実はノーゴールなんですよ。
あ、
点が取れていない。一方今度の対戦相手の岡山も実はここ2試合点が取れていないので、
はい、
今度のホームゲームはやっぱ点を取った方がという感じになりますよね。
ね、
やっぱ勢い乗れそうですからね。
はい、
はい、
こちらエンジさんからいただいています。首位相手にアウェーでスコアレスドローの勝ち点1は合格点上げてもいいと思います。湘南戦ですね、
うんうん、
けど欲を言うと決定力さえあれば勝っていたなと感じた試合です、
うん、
とにかく決定力の向上とその決定力を作る見せ場を増やしてほしいですね。
そうですね、うん、湘南戦でも首位ではありましたけども、やっぱりボールを取って前に運ぶいいシーンはあったんでね、
はい、
これがやっぱいい攻撃の形とゴールにつながると、
うん、ね、あとのこう裏に抜け出してゴールっていうシーンを見たいかな、う
ん、まあ、一番難しいんですけどね、はい、確かにね、こちらは人吉の単身赴任さんですね。
いつもありがとうございます、
先週の厳しい夏の連戦、なんとか FC 岐阜戦、湘南ベルマーレ戦と勝ち点1ずつを積み上げて終えることができました、
うん、
暑い熊本の夏はまだまだ続きますが、ここからはシーズン最終節まで残り13試合、
はい、
そうですよね、
1
週間おきの日程で戦いますと、毎年ロアソは秋には強くなるチームなので、
はい、
この連戦の疲れを取ってコンディションを整えて、なんとかいい形で夏を乗り切りたいですね。
確かに、
どうなんですか、世間的には今度の27日の岡山戦ぐらいで、はい、まあ、なんとなく夏は終わりかなと思われるかもしれませんが、
ちょっと涼しくなったかなと、
熊本の夏はまだ終わりませんからねもうちょっと暑いですから
下手したら10月ぐらいまで暑い時だってありますから、
だからそういう暑い時はある意味こうホームアドバンテージとして、
はい、
ちょっとその暑さ生かしたいですね。
強みにしたいですね。こちらはグレイさんです。湘南戦に関してです。アウェー湘南戦、首位相手に堂々と戦っていたと思います、うん、なかなか得点とまではいきませんが確実に前進しているはず、
うん、
降格圏を心配せずに済む順位まで上がってほしいなと、
そうですね、
思っています。
あ、
今19位ですからね、
まあ一つずつですよね、はい、本当ね、 そして一つリリースが出ております。8月の17日ですけれども、徳島ボルティスから木村雄二選手が期限付き移籍で加入することが発表されました、はい。31歳のベテラン、中盤ということなんで結構ボランチも攻撃の方もできるということですけどもね、期待したいところですね。
楽しみです。
はい、皆さんからのメールもお待ちしております。宛先はこちらです。
はい、 E メールアドレスは rc@rkk.jp rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 でお待ちしています。
ラジオネームエンジです。黒木選手、積極的なプレーでガンガン攻め上がって活躍してください。ロアッソチャンネルにチューニング。
今週はあれですね、はい、お二方とも黒木選手への応援メッセージでしたね。
はい、エンジさんありがとうございます。
メールもう一つ、はい、宮本博さんですね。岐阜戦湘南戦と無失点が続き、勝ち点を積み上げ続けています、改めて感じるのは、失点しなければ勝ち点が得られること、逃げ切りに失敗した東京ヴェルディ戦の教訓を生かしていることですと。確かにね、
ちょっとの勝ち点1かもしれませんが、これが大きい勝ち点1に、なるときだってありますよね。
そうですそうです。だから最後の最後まで0対0ということもあるし、
はい、
最後の最後で1点決めればそれが勝ち点プラス2になるわけですからね、さあ次の試合はいよいよホームですね。
そうです、
まあ、夏休み最後という試合もあるかもしれませんのでね、
はい、
結構たくさんご家族で来ていただきたいですね。
応援していただきたいですね。
はい、8月の27日日曜日ですね、
はい、
ファジアの岡山戦はキックオフは午後7時となっておりますんで、
はい、
いろんな意味でこう熱い試合になるんじゃないですか。
そうですよ、なんかいい締めくくりにしたいですよね、夏休み
もだし。やっぱなんかね、もう正直そろそろやっぱ勝利が欲しいですよ。
欲しいです、
ね、
スコアレスドローも ね、もうお腹いっぱい。
そうですよ、まあ皆さんの応援で、
はい、
ここはやっぱ8月最後の試合ホームゲーム勝利に結びつけたいですね。
お願いします。
はい、来週も、メッセージお待ちしております。ロワストチャンネル、お相手はまさやんと
カノーマイでした。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それでは合言葉いきますよ。
はいよ。
来週もロワッソチャンネルに
チューニング。